7月29日水曜日夜10時を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして
もう暑さが無理です、風子です。
まあ暑いですね。
いやもう暑いですよ。40度ぐらいありますもん、日本
ね。え、ちょっとね、今年ばかりはね、まあちょっと答えますね。いや去年とか一昨年よりもさらにひどくなってんじゃねえかって思うぐらいに。
いやまあそうですね。なんかまあまあ割となんか6月とかね、7月とか
良かったんですよ。
涼しくやっちゃ
う。まだまだ。
梅雨が明けたら途端に。
そうです。こんなに来るかってぐらいにね。まあ年のせいもあるのかもしれませんけれどもね。いやちょっとね。ちょっときついです ね、
本当にね。本当に札幌に家がってよかった。
そうですね、まだギリギリね、
あそこに帰れると思えばね、まだ我慢できます。はいはいはい、
これ多分だから我々が昔過ごしていた本州ぐらいの夏が今北海道なんじゃないかっていうぐらいな印象ですね。
ありますね。それぐらいなんか札幌も気温がまあ上がってます
よ。上がってるっていう、
夜になるとちょっとひんやりしてくるっていうところがね、
まあちょっとね、夜ね日が暮れてくるとまあ、とりあえずは
そうです、
みたいな。
確かにそうです。
だからまあ北海道がもう昔の本州ぐらいになってきた。50
年ぐらい前、ね、
そうですね。クーラーなかったですからね、あの当時なんかね。
クーラーなかったです、九州
ね。
ウィンドファンなんていうのがあって、夜になると外気を取り込むっていうやつがあったんですよ。扇風機みたいなもんですよ。
お
それでも部屋の中冷えてましたもん、
換気扇みたいなやつで。
夜の外気は冷たかった。
まあまあまあ、扇風機だけですよね。扇風機だって夜中中つけてたら腹壊すなんて言われてね。
もう脱水症状。
だからもうまあ夕方飯食ってる時に、親父はビール飲みながら、ね、プロ野球見ながらみたいな、窓を全部開けて、扇風機がそのちょっと回ってるぐらいなね。あの夏はもう本州にはないですね。ないですね。じゃあということで、
はい、
メールの方。
はい。
一部ですけれどもね、
はい、
メールちょっと読んでみましょう。
ラジオネームのりぞーアット渋谷区さん、いつもありがとうございます。次女こんな夜はスタートおめでとうございます。これからふーちゃんはどんなことをお話しされたいですか。私は改めて大泉さんやミスター先生方とのなれ初めをふーちゃんの視線から聞きたいかなと思います。次回も楽しみにしています、ということですね。
なるほど、
まだ来てます。
はい、ありがとうございます。ケスラーアット庄内藩さん、ね、先日少し長めのドライブ中にスポティファイでヒゲ戦を拝聴していたところ、突然始まった風子の次女こんな夜はポッドキャスト限定コンテンツとのことですが、いいですな。番組の振り返りから始まる兄弟の話、最後のサザエさん風の次回予告、今月の配信での次回予告も楽しみです。湿度高めの猛暑がまだまだ続くと思われますが、皆様におかれましてはお体にはくれぐれもご自愛ください、ということですね。
はい、もう一つ来てます。
サザエさん風なんですか。
はい、ラジオネーム達也さん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。風子さん単独 DJ おめでとうございます。長年のヒゲ戦での打たれ強さが功を奏してとうとう DJ 風子を勝ち取りましたね。今時 DJ って言わないんだっけ。まさに今から車で出かけるのでこれから聞きます。とても楽しみですよ。ヒゲ戦の曲紹介から始まり、リスナーの投稿も任され、一時は危うくお姉さんにその場を奪われる事態もありましたね。アナウンサーのような滑舌ではないし、ギャルのような緊張感のない発声でもない。しかし曲紹介の発音や投稿を読む時の優しさとでも言うのでしょうか、そんな風子さんの声が好きですよ。ありがとうございます。藤村さん、嬉野さんの会話の隙間に入り込もうとしている時も妙に楽しくなってしまうのです。単独でのおしゃべりはどうだろうか、とても楽しみにしていますね。また感想を書きます。そうそう、私還暦を迎えましたのでステッカーをください。もしよければ風子さんもステッカーを作りましょう、配りましょう、皆さん貼りましょう、ということですね。 ありがとうございます。
前回から、
はい、
始まって、
はい、
ということで、私まだ聞いてないですけど、
聞いてくださいよ。
風子さんのね、
はい、
まあ、ラジオ本放送じゃなくて、
はい、
ポッドキャストの限定の方で、
はい、
少しその番組の振り返りというか、
はい、
10分15分ぐらいですか。
そうですね。
ああ、 それが始まったということで、はい、まあ、あのこの放送終わりにね、
収録
をやろうとしてて、私と嬉野さんもね、まあ、次にちょっと行かなきゃいけないところがあったのもありましたけど、まあ、ちょっと時間がまだあったんで、最初の方聞いていようかと思いましてね、声の出し方なんかを随分とね、
やっぱりその我々いたらいたで面倒だ
ったありがたいことですよ、
やっぱり中のこと言っちゃうみたいな
のがなんか何パターンかね、声の調子をね最初やってましたけれども、でもこの達也さんおっしゃるようにね、アナウンサーのようなね感じでもないし、なんかギャルのようなね、なんか緊張感のないだらっとした発音でもないしみたいなね、まさにそこら辺をこうちゃんと狙っていくべきだなと思って、だから変にねなんかアニメ声みたいな感じでねキャキャキャキャ言うのはね、ラジオよくありますけれどもね、あのうちのリスナーにはそれ向いてませんから。
そうですね、
あの年齢層非常に高いので、達也さんにしたってもう還暦だということですからね、まあ、平均年齢還暦ぐらいと考えるとですね、でそれはやっぱりね、
我々ジャッジした方がいい
かもしれないですね。そうです、そうです、キンキン声はねやっぱりね、あともう早口っていうのもね、これ見逃しな早口っていうのもどうかっていうことでね、で風子さん実際やられてみていかがでしたですか。
いや緊張しましたよ。
緊張するんですか。
緊張しました。なんかやっぱり一人だとこう、
多いよね一人ってね、全部自分で負担しなきゃいけないからね、
そうです、なんか、もちろんその聞いてくださる方がいるっていうことは前提としてお話をするようにしているんですけど、私は今何を喋っているのだろうみたいな感じに一瞬なっちゃうたりとか、なんだろう、帰ってこないその場で返事がっていうのが、
まあもちろんね、
ちょっとなんか不安になる瞬間もあって、
それはそうですよ、
けどきっと聞いてくださるのだろうという気持ちで、
いやまずね緊張するっていうこと自体が、まあなんかね、あのいいとこ見せようとしてるわけじゃないですか。もう私モロッコやっててそういう状態なんでよくわかりますけど、緊張してる時はやっぱねいいとこ見せようとしてるわけじゃない。まあまあそれはまあしょうがないといえばしょうがないんですけれども、であなたそのね一人で喋ってても聞いてくれてる人がいるんだろうと、その人に向かってと言ってますけれども、それも間違いだと思うんですよね。聞いてる人がいるっていう風になんか思ってしまうと、またさらに緊張するというか、だから結局あなたは何を喋ってるのか分かんないみたいになるわけじゃないですか。だからそこですよね、なんか自分への打ち返しというか、
壁打ちですか。
壁打ちですねあれね。
なるほど、
その感覚が多分私はあると、ほら自分が言ったことに対して、あ、今の話はこういう話で、で他にこういう話もありますよねみたいに、なんか打ち返してるうちに意外とどんどんどんどんと人に話すんじゃなくて自分の中で打ち返していくと割と話して出てくるような気がするんです。でそのうちに緊張感もなくなって、で聞いてる方はまあ一人語りではあるんだけど、もちろん彼らにとっては、あ、自分たちに向かってラジオで話してくれるんだなって向こうは勝手に思ってるからねみたいな感じで、やっぱりなるべく壁打ちみたいなね気持ちでやった方がよろしいんじゃないかって。
聞きましたあなた、これだけのことを
ありがとうございます。
藤村さんが言ったって、つまりですよ、藤村さんだって緊張してたってこと
そうです。
これは経験したんだったら語れないでしょ。
あ、もちろん
そうです。壁打ちだっていうところまでね自分でたどり着いてたってことじゃないですか。そうやって自分で一人で喋るのは大変だなってことを思う方も経験されてるわけでしょ。そこでどうやったら普通にね自然に喋るかって言ったと
おり、いやそうですよ、
この人がスーパースターってわけないよ、あなたもそうやってやんなさいってことなの。
そうです、
そういうことでございますよね。
もうやっぱりね先生がいらっしゃるとね、さらに噛み砕いてね、そうだそうだってやっぱりね、こう聞いてくれる、
やっぱりなんか噛み砕いてくれる人がいる安心感っていう、
まあまあ
それはね、なんかその偉い人の話だからってね、頭を素通りしてね自分は自分で勝手にやるってことやってたら全く、ほら発展性がないわけですよ、うちゃん、
おっしゃる通り。
でもこれ結局、まあ、今こうやって3人で喋ってますけれども、まあ、嬉野さんが喋る時もあるし、まあ、夫婦が喋ってる時もあるわけじゃないですか。その時にやっぱりそうちゃんと聞くというね、聞くという態度が我々の中にあると、聞いてる方も同じように嬉野さんの話を多分聞くと思うんですよ。あのたまに出ますよ、だからこうやってね、あ、なるほど、あ、 あってちょっとでも声が入るじゃないですか、うん、あそうするとちゃんと聞いてんだなっていう、あの見えなくても分かるわけでしょう、うん、そうすると聞いてる人もあここは嬉野さんの話をじっくり聞いていいんだ聞くんだみたいな感じになってこういけるみたいな、だからこの時になんとか目立とうとすると嬉野さんの話をどこで腰を折ってね、うん、で嬉野さんの話の上げ足を取ってね、いやそんなこと言うてまたみたいな感じで、なんかそうなっちゃうと、うん、まあやっぱり自分ばっかりが行こう行こうみたいな風になるっていう、それはやっぱこのヒゲ線聞いてるラジオの方々、うん、高齢者の方々にはねやっぱりそれはあんまりちょっとね良くないっていう、
ふーちゃん自分の録音したやつをもう一遍聞き直してね、ね、リスナーの目線でこう聞くっていう、
そうですね、
そうですね、お父さんは今言ってらっしゃるわけですよ、
うちゃーさすが
そういうことでしょ、
メモしときます、
そうでしょ、そうやって自分のねいい感じになるようにねどうすればいいのかっていうことですよ、やっぱり、うん、そこは大体的に修正して今があるってことですよ、うちゃん、
これもまた私はもうめっちゃ聞き直すと思います、ありがとうございます本当にちょっともう、
そうですか、
本当に
私ね、とはいえね自分のやつ聞いたことないんですよ、
は
聞いたことないんですよ、
なるほど、なるほど、
私は一応毎回そのオンタイムで聞いてますよ、なんですけど、なんか、
だからこの中でだけ完結してると思ってる、自分の中
この
リアルタイムの今、
うん、
まあどっちかというと生放送に近いみたいなイメージが私の中にあって、生放送をね見返してもしょうがないみたいなところがまあちょっとあって、だからこの中でまあ1時間あるわけじゃないですか、この中でいろいろ考えながらこう修正は修正だし、声のトーンさっきちょっとでかすぎたなみたいに思ったらもうこの中で修正していくみたいな、まあそのためにちょっと多少は冷静になって人の話を聞いているみたいなところはなんかあんのかなと思いますよ、うん、でもまあいずれにしてもお一人で喋るけれども、やっぱこの3人で喋ったこと、ああ今日はあの話は良かったなとか、そういうことがねまず一つちょうど良かったりするじゃない、まあそんな時にはやっぱりなんか一人語りであってもさっきの話を思い出して、あ嬉野さんこういうこと言ってましたよね、まあそれはリスナーの方も聞いてた話だからみたいなね、そういうところだから決して一人語りではないような気もするんですよね。であとノリゾーさんがねリクエストでね、ふーちゃんね大昔からもう鈴井さんも大泉さんもね嬉野さんのこともよく知ってるわけじゃないですか、だからそうなるとまあリスナーの一つの聞いてみたいこととすれば、ふーちゃんがそのちっちゃい頃ね大人たちをどういうふうに見てたかとかね、どんな印象だったのかなんていうのはなんかあなたしか語れないことなんで、そういうのは聞きたいなとかね、あなたしか喋れないような、うん、なんかそういうのがあるといいよね、あなたの考えみたいなことがね、うん、それは間違っててもいいんですよ、我々と一緒にいるとね、あなたの考え言った途端に我々はおうおうおうだからおめえはよって話になりますけれどもまあお一人で喋ってる時はね、うん、まあ全然いいわけじゃないですか、うんうん、でリスナーの方がいやふーちゃんそう言ったけどでもこういうこともあるんじゃないかなみたいにこうそこでこのリスナーの人との会話ができるようになってくると、うん、あながちあなたのその間違った考えっていうのは決して悪いことじゃないというか常にネタになるっていうことですからね、うん、
あとオチがない、
オチって何ですか、
なんか話がどこで終わればいいんだろうって話してる時に思っちゃう、
ああ
なんかその着地点が見つからなくなる時が多々あるので、
でもまあこれね女性って言っちゃうとあれなんですけれども、女性の方よくおしゃべりなさるじゃないですか、我々ねキャラバンとかでも車に乗ってたりすると女性の方だけ一人でとか隣の席同士ずっと喋ってたりとかさ、車の中でもよくそうですよ、よく喋れるなと我々思ってますよ、でもあの人たちの話を聞いてると決してオチはないし人の話聞いちゃいないし自分が言いたいことだけ言ってるじゃないですか、だからあれはラジオにはなりませんよね、なんか自分たちが喋りたいことを言ってるだけの話なんで、だからそこに落ちてしまうとあなたもオチがないという話になっちゃうと思うんですけど、だからそれは喋りたいことだけ喋っててもっていうのはありますよね、だからよくあなたはね昔だったら K-POP のアイドルの話とかよくしてたじゃないですかギャギャギャギャ、
ね、
あれこそ喋りたいことがあって喋ってるだけで、人に聞いてほしいっていうよりかはあなたが喋りたいっていうだけの欲望で喋ってると、うん、結局相手不在なんですよ、
うんうん、
で相手がそれでああそうって言ってくれればそれでいいみたいなね、相手に何か打ち返そうとも何ともしてないみたいなね、うん、それは喋る必要はないのかなっていう気がしますけどもね、そういう意味で言うとネタというかね、何が こう喋った方がいいんだろうっていうのは、まあ頭の中でちょっと考えた方が、
うん、私は何を喋りたいんだろうっていうところですね。
喋、
う
ん、りたいんだろうだけだとやっぱりちょっとね薄っぺらくなるんですよね。
うん、でもそれを考えとかないといけないと。
そうですよね。だからそれは普段からのようなことですよね。このネタとして考えるんじゃなくて、普段からそういう思考になるみたいなね、ことはありますよ。私ちょうどね、今度祭りを機会に朝日新聞でずっと連載してるコラムをね、あれまたまとめて本に出すんですけど、今それ構成みたいな
やってる
今3年間分ですよ。まあ百何十編あるわけですよ、うん、一個一個読んでいくと、今言ったのは自分のそういう反省からです。自分が今喋りたいことだけを書いてるみたいな回はあるんですよ。で結局この人何言いたいんだって自分でもよく分かんない、吐き出して終わってんだみたいな、みたいなコラムもあったりして、それはちょっとやっぱ反省しますよね。
そこをちょっとなんかこう単行本にするときに調整してらっしゃるってことですか。
まあ調整というか調整はしませんけど、そんなね大きく変えるってことはしませんけど、まあ手に肌き変えるぐらいですけども、変えませんけども、まあ自分で読んでなんとなくそういう、あこういう時に私は人に対して何にも打ち返さないようなねこと書いちゃったりしてんだなと。でその書いてる時のこと実際覚えてるわけですよ、どんな気持ちで書いたのか。割と興奮状態なんですね。いやーこれはいいこと書けたなみたいに。
あなたも割とお酒飲んで書いてらっしゃ
る。書いてます。
私お酒飲んで書いたことないです。
あそうですか。お酒飲まないと書けないです逆に。
なるほどね。
まあそれであの翌日とか午前中とかにシラフの状態でまあ遂行してね、あのやるんですけれども、だからまあ人ってねやっぱり話すこうラジオやっててもこう人がやっぱ聞いてるんですけど、なんかねその人たちがおおなるほどって思うようなことを一つか二つぐらいはね入れたいとは思ってるっていう。
まあそうですね。
そんな時にまあ嬉野さんなんかよくね、おなるほどみたいなね話を。でも今俺ずいぶん喋ってるじゃないですか、この間にやっぱ嬉野さんの言葉待ってるっていうのもありますよね。よくそういうのはありますけど、
ね、じゃあ次行きましょうか。
じゃあちょっと1曲目行きましょうか。
はい、それでは本日の1曲目です。スタイルカウンセルで Shout to the Top どうぞ。はい、お聞きいただいたのはスタイルカウンセルで Shout to the Top でした。
80年代の曲なんですけれどもね、まあこれイギリスのアーティストなんですけど、
楽しげですね。
いや楽しげじゃないですか、だからシャウトトゥーザトップ、まあトップに向かって叫べっていう、
なんかもうちょっとロックっぽいのかなと思ったら意外となんか夏っぽい爽やかな、
爽やかな感じ、
叫んでる感じでもないですけど ね、
でもまあトップにね、あの向かって叫ぶっていうことですから、まあ言うなれば社会のトップに対して叫びを上げるみたいなオーダーなんですよ。実はそうなんです。
社会に対してっていう、
社会に対してトップに対して上層部に対してとかね、もう叫ばずにいられないみたいな、まあ歌詞の意味を調べてるうちにこれは当時の政治に対する不満みたいなのがあるみたいにちょっと書かれてあって、当時のだから政治をイギリスの政治調べるとこれサッチャー時代なんですね。サッチャーの時代、
怖い女サッチャー、
鉄の女と呼ばれたサッチャー、ね、名前は我々よく知ってるんです。実際あの当時ってその当時サッチャーが出る前、英国病といって自分たちの大国のそれに漫然として経済活動が停滞して全員がもうのほほんとしていたみたいな、そういう時代をサッチャーがこう切り裂いたらしいんです。で実際どういうことをやったかっていうと、小さな政府っていう政策 で小さな政府っていうのは政府の機能をどんどん小さくしてって、どんどん世間の民間に政府の権限を譲っていこうみたいな、だからまあ規制緩和とか、あと国営企業の民営化とかを始めたわけですよ。
そうですか。
そうで一つ民営化するにあたってサッチャーが打った手っていうのが、イギリスっていうのは労働組合の活動が非常に昔から強い、炭鉱とかなんかあったから強いところだったんだけど、その労働組合の活動を抑え込んだらしいんですよ。でその経済活動をどんどん活発にしていくっていうのをこの10年間サッチャーはやって、じゃあそのおかげで最終的に何があったかっていうと、まあ、当然貧富の差が開いちゃったって、まあ富裕層は富裕層でガーッと上に行って、でやっぱり労働階級はもう労働組合の活動すらも抑えられて、ただの歯車になっていったみたいな感じで、経済活動は確かに活発になったけど貧富の差が開いてしまった、まあまあその時代にこれ、まあ、あの多分労働活動とかね、そう労働の PV とか見てもらうと分かるんで、まあそんな感じの
底辺からの叫びですか。
そうなんですよね。で これ聞くと同じことやったのが小泉さんなんです、日本で、うん、郵政の民営化とかね。で同じように小泉さんの後どんどんどんどんやっぱり日本も一億総中流の時代からあの貧富の差がかなり開いてきてっていう、不
良債権の処理をね強引にやりましたからね。 あれで日本の一番優秀なね購買層であった中間層が破壊されてね、現在があるわけですよっていうふうなことらしいですよ。
そう、あ、そうかもしれない、
AI が言うにはそうですよ。
AI が言うにはね、
引き続き AI にも
引き続きね、ますから
小泉さんっていうのが2000年2001年ぐらいからだから、まあイギリスに遅れること10年20年で日本も同じような状況になっていったみたいなことが、まあこの曲からちょっと一つ分かってきたな。
でもなんかね、今はねイギリスはね、うん、自分の納めた税金が何にどれだけ使われてるかってことをグラフ化してスマホで見えるようにしてくれてるらしいですよ。税金がどう使われてるかってことをクリアにしてるっていう。
あ、じゃあ明確にこう市民に、うん、
それぐらいしてほしいなって思いました日本に。
まあでもなんか YouTube とかねよく見るとさ、やっぱ政治のやつとかさ、なんかいろいろ出てくるじゃないですか。まあそんな中でね、はい、私はあのサッカー選手のね、
サッカー選手の
本田、
本田圭佑さん、
本田圭佑がそういう討論番組みたいなのちょっと出てる時があって、うん、面白かったです。
あの方お詳しいんですか？なんか
お詳しいっていうよりかはあの人も一応投資家とかやってますからね、
やってらっしゃるから、
やってらっしゃるからっていう中で、でもなんかさ、やっぱり日本人っていうのは政治家をね、何かっちゃこういう番組とかでね批判すると、で人にはもちろん悪いところもあるしいいところもあると、でいいところをなんで言わないんですかと、私いつも不思議なんですと、こういう番組を見てて、とにかく頭の良さそうな人は全て政治を顔を批判してばっかりで、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないとしか言わない。私にはそれが不思議でならないと。私はいろんなとこ世界行ってきましたけど、日本の政治家ほど頑張ってる政治家よっぽど世界にはいませんよと、日本の政治家の方がよっぽど真面目にやってますよっていうようなことをまあ本田が言ってて、
そうなんですか、
それは世界が不真面目すぎるということでしょうか。
やっぱりね、不真面目っていうか、やっぱり欲にまみれてというか、あの世界ってやっぱり自己主張が強いっていうのは普通のことであって、政治の世界なんかまさにそうで、やっぱり自分の政策は正しいということだけをやはりやって人を蹴落としていかないといけないみたいな世界であるのは、社会的にも海外ってみんなそうだから、政治家だけじゃなくてね、みんなそうだからっていう意味で言うと、日本の政治家やっぱりちゃんとね、ちゃんとしてますよみたいなことを言って、まあ確かにね、そういう意見もあるなとかって、なんとなくそういうふうに思いましたっていうことですね。でもあの政治のやつばっかりね見すぎると良くない、
良くないですよ、
良くない良くない。たまに本田が出てたからたまに見たけど、
あ、もう
まあ面白いこと言うなとかっていうふうにはなんか思ったとか、う
ん、私だってこんな地にあるの見すぎちゃってね、
あんた見てましたね、
YouTube そんなもんしか来ないから見ませんもん。
あれ良くないですね、
良くないです。あなたの蕎麦屋の動画をずっと見て
変えていって、なるほどなるほど、
私浄化していかないと、
あの蕎麦屋とかね、うどん屋とかね、飲食店が ね、の1日をね丹念にね、
ありますもんね、
1時間ぐらいあれ追ってる動画あるんです。
私もあのそれのパン屋さんバージョン見たことあります。
ああいうのいいですよ、
あのね悩みません、
悩みません、
じゃあ一体どうすればいいんだってなりませんもん
ね、ならないですよね、
どんどんどんどん料理出来上がっていくから。
そうですね、そうですね。
でも悩んだりなんかしてる暇ないですもん、そしてもう次から次にお客さん来て、ただ目の前のことを言うね、こう一生懸命やって、でも意外と冷静にこなしてるんですよね、焦った感じ見えないみたいな、あ、ね、非常に勉強になる、
まあ、日本の政治もそうなんでしょうすいませんけど、ね、そうやってやってらっしゃるんでしょう、
はいはいはいはい。でちょっとあのメール1個読んでみましょうか、
はい、ラジオネームよぴちゃんさん、うん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは、お疲れ様です。先日朝鮮三井サンフラワープレゼンツココキャン北海道 in 苫前に参加してきました。大洗発から苫小牧まで18時間の船旅は、サンフラワーの出港を氏子軍団が半休を取ってわざわざお見送りしに来ていただき、感動しながら出発しました。お二人のトークショーやモルック、料理長特別バイキングなどとても楽しかったです。中でも私は朝風呂に入っていたら、ガタガタゴドドドドと何かにぶつかった大きな音がして、湯船がチャップンチャップンと波打っていました。クジラか岩にでもぶつかったのかなくらいに思っていたら、地震があり、ちょうど船が震源地の上を通過していました。すごい貴重な体験でしたが、何事もなくてよかったです。 それから1日明けてココキャンが行われ、去年と同じくこれでもかとタコや魚介類の苫前町のおもてなし、タコラーメンが本当に美味しかったです。夜の漁師による全力焚き火カラオケ、非常にうるさかったけど、最大のクマ対策にはヤニブやってる、藤村さんの笑い声が負けていてちょっと笑っちゃいました。ココキャンが終わった次の日、聖地巡礼で平岸高台公園に行くと、お二人をはじめ今時勢ぞろいで撮影をしていて驚きました。改めてこの公園にいるからもありますが、毎回お二人にお会いできるのはとても嬉しく、最高だと飛び上がった内情を隠しております。いつも生きるパワーをありがとうございます。祭りも控えておりますが、夏本番暑い日が続きますので、これからもお体にお気をつけくださいということですね。
いや確かにヨピさん、あの時公園に来てましたね。びっくりしました私。
ヨピさん相変わらずね、事実を羅列するだけで、
まあまあまあ、でもなんか、思い出していて、確かに我々は高校中に震源地の岩手沖の震源地の真上を航行しておりまして、
あれ震度5ぐらいあったんですよ。
りました、
結構大きな地震だった
んですよ。普通にさ、私船ってそもそも揺れてるから、
ね、
地震の時って揺れるのかなみたいな。
でもなんか機械的に言ってましたよ、ガガガガガガガガガガとかつって、
ね、だからちょっとびっくりしました、初めての経験で、ね、まあなかなか海の上でね地震に遭う、それも震源地の真上っていうね。
我々はあんまりないけど船長はたまに会うって言ってました。
言ってましたね。
そしてなんかあれ、なんか対応してるか、エンジン的に対応してああいう機械的なノイズなんですかって、いや全く何もしませんみたいな、あれが地震の音なんですね。
だから真下だから突き上げるような、ね、
なんかね縦にね、
縦に突き上げるようななんかがあって、私も船がえらい音立ててるな
って
。
ですよね、びっくり。
ただ俺はそんなにガタガタの揺れはあんまり感じなかったんですけどね、寝転がってたんで朝。
結構長い時間でした
よ、結構長い時間やってましたよね。だからなんか機械がなんかエンジンがなんか不調なのかなぐらいにしか思ってなかったけど、
ね、こういう気球存亡の時にもヨピはやっぱ風呂に入って、
風呂に入ってですね。いいですね。
結構なこう揺れるみたいなことはない
んです。縦で、
上下にこう
上下に揺れてましたね。
でした。
不思議な体験をさせていただきました。
こういうののこう余波でこう揺れる。
まあ我々が3人喋ってもどうしようもないですけどね。まあなんかそんなことじゃないですか。
そう。あとはね、そのココキャン、苫前。これも良かったですね。あのまた熊対策ということでね、今回はね
熊ハンター来てました。
ハンターの方がいらっしゃって、
うん、別にその猟銃、まあね、持ってきたわけじゃないんです
よ。持ってないですよ。
丸腰です。
丸腰、まあ、あの一応クマスプレーは持ってきましたおっしゃってましたけれども、でもまあね、そのクマのだから専門家なんですけれども、まあ、この人の話はね非常に面白くってね、あのクマがこんなに出始めたのって 2,3 年前からなんです。まあそれは世間もそうですよね。 2,3 年前から急に出始めた、でこの方ハンターなんだけど、お父さんもハンター、でまあお父さんからいろいろ教えてもらってハンターやってるらしいんですけど、お父さんは一生で1回しかクマ撃ったことないらしいです。
クマに遭遇しなかった、
探しても遭遇できなかった。
おっと、
でこの人は数年前からハンター始めて、去年か一昨年は8頭仕留めたらしいんですよ。
すごいね、
まあ、それぐらいクマが非常に多くなってると。
それは元々のクマの数が少なかったわけじゃなくて、急にクマが
急激に増えた、まあ、だから増えたんでしょうね。
増えたというか、人里に降りてくるのが増えたってことですか。
いや、まあ、この方の実感ですよ。この方の実感で言うと、とにかく森がものすごく餌が多くて森が豊かになってると。
逆に？
逆に。それはなんでかっていうと、皆さんよくなんかどんぐりっていう話を、どんぐりが少なくなってどんぐりは不良だから餌を求めて下に降りてくるとかって言ってますけど、そうじゃなくて、どんぐりじゃなくてよく食ってるのはクルミらしいんですよ、ハラカサバクと。でどんぐりっていうのは実がなるまでにものすごい時間かかるんですよ。だけどクルミって 2,3 年で実は背が低くても実をなるらしいですね。で人工の植林をして、あの山がね、昔のどんぐりがある山じゃなくて普通に植林して山になってるじゃないですか。でこうすると下の木とかが、草とかがやっぱ伐採されてて光が通りやすくなって、そこにクルミとか生えやすくなるらしいんですよ。だから植林したおかげで逆にクマの餌が増えてるっていう。クルミとかなんか
餌が増えると繁殖も
で繁殖をすごいしてると、もう大丈夫だっていうこと。だから今まではクマっていうのは 母親1頭に対して1頭の子供しか見かけなかったんだけど、はいはい、最近では2頭が普通で、
はい、
なんなら3頭だから3つ子を産んじゃってるとか
やばいやばいやばい
らしいんですよ。だから単純に売買ゲームで1頭が産む数があの人に言わせると増えてるから、それは急に売買ゲームで増えますよと。で増えたらどうなるかっていうと、大きいクマは もちろんその豊富な山の中にいるんだけど、数が増えちゃったから溢れた若いのがしょうがなく森から出てこっちの町の方に来ちゃってるっていう状態じゃないのかと。
若いやつらがやっぱりそのドンみたいなのがいるから、
ドンみたいなのがもういるからで森の中でも十分食料やってけんだけど、それ以上に数が増えすぎたから外れちゃって下の方に来ちゃう、若いやつほどみたいなのが今の現状じゃないですかねみたいな。でそうなると要はクマって天敵がいないわけですよ。
そうです、
うん、
狼とかいないですもんね、もはやね。
昔はいたんですよ狼とかね。でもあんな増えすぎた、うん、じゃあ天敵ってなんだっていうと、うん、ハンターしかいないんです。
そうですね、
クマの天敵ってハンターなんですよ、うん、だけどクマを殺すなとかね、かわいそうだっていう論調よくあるじゃないですか世間に。いやそれはそうなんですよ、それは言ってることは間違いなんですけど、あなたはハンターじゃないから、クマの天敵じゃないからそういうことを言えるんだと。クマの天敵はハンターだけなんですよ。ってことはハンター減らしちゃったら良くないんですよ。
うん、
だからハンターと一般市民は違うっていうことをちゃんと理解してもらわないと、うん、そのハンターの人はクマの天敵としての我々の存在が誰も分かってもらえないと、うん、我々普通の人間じゃないんですと、クマにとって我々は天敵だから、我々がいなくなるとクマはもう天敵いなくなってさらにひどいことになりますよというようなことをまあ言ってて、あ、まあそれは確かにそうだなと。ハンターと人間っていうのを分けて考えないともはやダメだと。
人間じゃないと、
人間じゃないってこと、クマの天敵であるという存在を人間が作り出さないともはややっていけないっていう状況なんでしょうねと。
押し返さないと、
うん、まあ、だからそのかわいそうだとかなんだとかっていうのは天敵じゃない人間が言うのは勝手だけど、天敵であるハンターに対してそれはひどいっていうのはお門違いな話だと。
やっぱりね、あの500メートルぐらい向こうにいたらね、かわいそうに見えるんですけど、
はいはいはい、
3メートルぐらいに来られるとねそんなこと思いますよ。そんなものはもうね早くやってくれって思いますよ。
それ
は
やっぱりそう
でしょ。
知床のあたりで、うん、そのなんか20代の男性が2人で歩いてて、片方がもうクマに引きずり込まれたみたいなニュースを見た時に、無抵抗に引きずり込まれて見つからなくなるわけじゃないですか、
う
ん、一瞬でどうしようもないのに。
それでどうしようもないですよ、それは
もう抵抗のしようがないわけじゃないですか、
うん、しょうがないですよ。だからもう
そういう人たちにやめてもらっちゃ困りますよね。
そうですそうです、まあそうなんですよ。要はハンターは天敵であるっていうことだけ認識しておけば、まあもうちょっとなんかそのハンターの制度とかなんだとかっていうのもまあしっかりしてくるだろうなっていう、まあ実際そういうお話を聞いてね、うん、ああなるほどと思いました。だけどなかなかハンターなれない、
なれないでしょ。
ハンターの人口皆さんお年寄りだから減ってるんじゃないですか。
そう、ただ今若い人たちもそういうのに興味を持って猟銃やってみたいという方は意外と増えてるらしい。
あ、そう
ですか。うん、いやそうじゃないですかやっぱり。でもそれを阻むのが今度、まあ、ハンターの方々で、これがご高齢の方多いんですよ。
まあそうですね、
ご高齢の方が多いんで、
阻むんですか。
教え方が全然なってないというか、背中見て学ぶもんだみたいな感じで、熊うちでも鹿うちでもまずその追わせるんですよね、山の中で。ハンター一人で入っていくわけじゃなくて、まあ集団で10人ぐらいで行って、7、8人の若いやつがおいっつって言って追ってくるんです。それをジジイたちがずっと黙っててバンって撃つらしいんです。そればっかりやらされて若いやつがもう嫌になっちゃって、
まあそれは嫌ですよね。
セコってです
ね。そうそうそうそうそう、それはジジイからすると自分たちは走らなくてね、若いやつ来てね、まずはそこからやれみたいな感じなんだけど、まあそれも今の時代に即してないですからね。それでまあなかなかそういうハンターの要請もままならないみたいなこともおっしゃってましたね。
料理動画にあるようなね、 YouTube 動画なんですかね、ハンターの極意なんて言ってるね。そういう時代ですから、
そういう時代だからと私も思うんですけれど、まあそこら辺がね、なんだかんだ言いながら、あ、まあ上の方々がそれを許さないというか、
まあそれはそうでしょうね。
マシンガンとかバズーカとかどうですか。デーン
デー
ンとかなんかね、網がパーンみたいな感じで、
なんせ1対1じゃ厳しいんじゃないですか。クマなん
て厳しいです、
うん、
いや それでもなんか、なるほど、うん、なんかね現実的なというか、なんかそういうお話を聞いて、あ、餌は豊富なんだっていうことがね、意外だったな。
まあ、結局そのなんかそのどんぐりがね、戦略的に何年かに1回わざとどんぐりの方で凶作にすると、
うんうんうん、
でまあそのどんぐりを食ってるやつをみんな殺してしまおうって、
はいはいはい、
でもそうなると確かにお腹空かせるんだけども、逆に豊富に餌があると今度あなた言ってみる繁殖してしまうみたいな、いたしかゆし、
そうですね、だからまあ最後にね、とはいえね、熊の肉、それも今の最近の熊の肉はそういう山の中の幸を食べてるから、動物性のものをあんまり食べてないらしいんですよ。
熊って変わってるらしいですね、肉食なのにね。
肉食っていうか、まあ、
いや肉食らしいですよ。だから、ああいうどんぐりとかいっぱい食わなきゃいけないんですよ、合わないから、
はいはいはい、
それを好きになっちゃって、ね、そういう進化を遂げちゃって
る。 あとだからでも川にいるやつはね、鮭とか、
食
うらしいんですけど、はいはいはい、あれよりも、そういう山の中のものだけを食ってる熊っていうのはね、めちゃめちゃ美味しいらしいです。で実際にそのハンターの方が自分が取ってきたやつを、肉を持ってきてくれて、これ全部東京のレストランに送るんですよって。でそれを一部食わしてもらったら、まあ何ですか、これ牛肉とも豚肉とも何肉とも違う、
雑食じゃないから美味しい、
美味しいんです。で、すごいなんか薄切りのすき焼き肉みたいなのを食わしてる、薄切りですよ、それじっくり焼いてくださいって言うんですよ。薄切りの牛肉なんかじっくり焼いたら縮んじゃって全然硬くなっちゃうじゃないですか、じっくり焼いても硬くなんない、でそれを食うじゃないですか、これガムみたいにずっと噛んでられるんですよ。
トマ前でしょ、
トマ前、
私食べてないな、寝てたのかな、これ
最高の肉でした、びっくりしちゃった。
とにかくね、あのハンターはね、あの真面目でした、うん、真面目に ね早速ね、もう日が暮れると酒飲んでましたもん、
酒飲んでました、それで、
ね、やっぱりね、やる気がある、
絶対行きませんっつって、こんなとこに絶対来るわけないです、
あのね、地元の若い連中にね、しこたま飲ましてね、騒がせて、それでやっぱ熊退治やってました、
おいくつぐらいの方なんですか。
若かったよね、
40ぐらいだったんじゃないかな、多分、
本当に本当に、
いや面白い方 で、ね、面白いお話、ね、やっぱりね、実際にそうやって動物を退治して撃ってるっていうことはね、非常にまあ経験豊かでね、いい話だな、思いました
って。いや私もその熊肉ぜひ食べてみたい。
いやうまかったですわ、全部高級な東京のレストランに行っちゃう、ということで、じゃあ曲いきましょうか。
はい、それでは本日2曲目です。 XG で TGIF。